TBS Podcast。 さあ、というわけで始まりました。新年明けましておめでとうございます。 TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザさん、なんと2021年を無事に迎えることができました。パーソナリティはジェーンスーと、
はい、皆様喜んで今年もどうぞ
ちゃんと喋ってください
今年もどうぞよろしくお願いいたします。 TBS アナウンサー堀井美香でございます。
どうも。喜んぶって何？明けましておめでとう。
おせちっぽく言ってみます。
喜ぶでございますけど、どんな年にしましょうかね。2021年、
そうですね、武道会が始まりますね。
始まりますか。
どんな年にしますかね。
いよいよですか。君にスチャダラの話をしても伝わらない。それでいいんだよ。
始まりますか。スチャダラパーの、
そう、曲なんだけど、いいのいいの別に。こういうところが全く共通点がない。
そうそう、それは吉明さんのポッドキャストでやってください。
そうだね、よし君ともね、ポッドキャストやってますから ね、
はい、どんなお年にしたいですか。
いやー、あのね、いろいろ考えるよ。2020年何一つ思い通りにいかなかったじゃないですか、で、みんな疲れてるじゃないですか、私もそうじゃないですか、でもいろんなことがあったじゃないですか。なので2021年はグレートコンジャンクションの後の風の時代と言われておりますので、へーって言って、私何回もその話してるよ、あなたに。
嘘。
本当。LINE でもした。
また違う人に言ってんじゃない。
いや、LINE でもした。
間違えてるでしょ、言ってる人。
グレコンの話何度もした。なんか今までが、
グレコンは聞いてる。
そう、はい。今までが土の時代と言われていて、権力だとか、背筋とか、背筋主義とか、そういうものを重視する世界だったのが、なんかもっと自由になるらしいんですよ、ざっくり言うと。もっと風の時代っていうのは精神世界だったりとか、情報の共有とか、そういうことがテーマになっていくようで、まあだから、ある種の権威主義から、こう、もっと風通しのいい時代になるよと、一応、占星術、西洋占星術上では言われてるようなんですよ。だそういう都合のいいのは乗っかっていきたいじゃないですか。
はい、
普段全く、そういうとこに親しんでなくても。なので私は、風のように、軽やかに2021年行きたいですね。
軽やかな数として、
はい、軽やか数として。
そうですか。2021年どうしようかな。やっぱりそういう風にちょっとキャラ変していくっていうのはいいかもしれないですね。なんか私は今まで軽やかではなかったですけれども、まあ穏やかに生きてきたわけなんですが、
はっきり言おうよ
何、どういうこと。
荒波立てないことを最優先して生きてきたってことでしょ。
偽善偽善偽善だって気がついたんだよ。
おお、なるほど。
やっぱりね、
なるほど。
これはやっぱりこう間違いを間違いと言えない自分って何なんだろうと思ったん
だ。ポイズンだ。
そう、気がついたんだよね。
気がついた、
2021に気がついたわけですよ。だからちょっとロシアンルーレットみたいな、こう、女になっていく。
わかんないわかんない。場合によって爆発するってことね。ないね、どういうこと。
え、なんか、たまにドッカーンってやるっていうね。
ああ、なるほどね。
なんなのよっていうのが、まあ、2ヶ月に1回ぐらいあってもいいかなっていう。
年の回。
そう。ちょっと黄色と黒のイメージカラーみたいな。
阪神ですね、それね。完全に。阪神もしくはラムちゃんですね。
秀吉の長寿、なんていうの、ギガ、あ、わかんない。
秀吉の長寿ギガはないと思うけど。
長寿なんていうの、なんかわかんないけど、文様の。
もういいよ。
洋服を着こなすような。
なるほど。
女になります。
つまり、そういうのですね。
はい。
アウェイクとか、ウォークとか言うんですけど。
何ですか、また新しい、あなたも素敵ですね。
意識に目覚めるっていうことを、ウォークっていう言い方をすることがありますね。
はい。
我々やっぱりこう目が覚めちゃった。寝た子起きちゃった2021ってことですよね。
そう
おばさんたちがまさにゾンビのようにですね、墓の中から。
今、起きていいんじゃないかっていうことに気がつきました。
今までずっと、見て見ぬふりをしたり、嫌なことがあってもしれっとして、ニコニコ、世間の期待するおばさんをやっていた我々が、ここで、
自分で傷つくのが嫌だったから黙ってましたけども、まあ傷ついてもいいんじゃないかということです、みんなが幸せだと思うのよ、こうにやろうっていうことですね。
いいこと言う、
はい、
すごい堀井美香いいこと宣言。私が風のように糸の切れたタコのように空に舞い上がっていこうとする中、
いいですね、 キャラ転換ですね。
キャラ転換です。我々のキャラを。私が睡眠民として。睡眠民としてですね。睡眠民ならぬ。睡眠民にですね、なんと、天下の、朝日飲料さんがカルピスギフトを送ってくれたんです。
ありがとうございます。
なんで知ってる？
何年越し？
堀井さんが、
カルピスギフトに手が届くっていう。
カルピスギフトに手が届く。あるある探検隊ってね。
ナナナント
。ナナナントですよ。ララランドからのナナナントでございます。本当に。あのね、エピソード10ですよ。大場座さん。日曜天国のメール出して、はい、まさかのカルピスギフトが当たっちゃって、はい、社員だからと辞退した、はい、あの話あったじゃないですか。
あの時泣く泣くもう自分の身をちぎる思いで、ね、断念したんですよ。カルピスギフト
大好きなのにね。カルピスね、
まだもらってはいけないって。
そうだ、はい、そんなエピソードを聞いてくださって、
はい、
なんと大場座さん宛てにカルピスギフトを送ってくれたということで、ありがとうございます。こちら日曜天国のリスナー用と同じものだそうです。
嬉しい、嬉しい、嬉しい。
もう、七なんとですよ、本当に。
七なんと。もう私は一年の運をここで使った。
いやいや、早い。八年越し。
八年越しですか。
堀井さんの元にやってきました。じゃあ、ここで入れたんで。
ありがとう、嬉しい。
乾杯。
乾杯。カルピスギフトに乾杯。朝日さん、ありがとう。私、いつもさ、浅草にたまに行くんですよ。着物の稽古、浅草なんで。そうそう、ズマ橋のとこ渡るとさ、朝日飲料さんのビルでさ、うん、まあ10回に1回ぐらい思い出したね。あの時もらってたら私の人生どうなってただろうっていうことをね。
やっぱり人間いつでも取り返しがつくっていうことですよ。
はい、
まあ、だってね、
カルピスはやっぱり私たちはカルピスと同じ空気を吸って生きてきたから。
そうですね、まあ、カルピスって言ったらみんな3エピソードぐらいは持ってますよね。
そうそう、語学優だもんね。そうそう、私たちにとって
ていうか、あの正しいカルピスっていうのはない時代の。
そうですね、
カルピスですから我々。
カルピス事情っていうのがその家々でありましたから、ね、あなたはどうでしたか。
うちはですね、堀さん覚えてらっしゃるか分かんないけど、現役カルピスまだ瓶でした。
そうです、もちろん瓶でした。知ってますよ。
で作って入れて、うん、親が見てないところで追いカルピスをして
あんたは何でも追い張るわ。
そう、追いカルピスをして濃いめにして親が作ってくれた薄めのカルピスをですね、追、うん、いカルピスで濃厚にする、うん、ブドウとかオレンジの味もあったよね。
やっぱりほら5倍ぐらいにするのが、
うん、まあ、常識的だよね、う
ん、どんな感じなんですか。
3までいきましょうい
いですね。
3まで
いいですね。
そうそう、あとかき氷にかけてるとか、
ね、あ、そうですね。
あとホットカルピス、これからの季節はホットカルピスよ。優しいよ、ね、今おばさんに一番優しい飲料ホットカルピスだよ。
お腹にほら良いまた乳酸菌がね、
そうそうそう、
はい、酵母とね、うん、いいと思います。なんか私はね、土曜日に母が半休、その時はさ、どこの会社もさ土曜日半丼だったんだよ。
そうだね、まだ普通に仕事あってたよね。
そう、うん、で学校もそうだったじゃない、
うん、そうだった
ねえ。帰ってくるとさ、やっぱ土曜日になんか母が夕方とかお昼に入れてくれたね。
あ、本当。
うち牛乳だったの。
あ、牛乳で割ったの。
牛乳カルピスだったの。
ちょっと濃厚じゃないそれ。
いやー、なんかやっぱりそういう味が好きだったね、
うん、いいじゃない、
うん、母の保育園の先生だったか、多分保育園でもそういう風にしてみんなに飲ませてたんじゃないかしらね、うん、初恋のね、うん、カルピス初恋の味ですよ。
本当、
ね、
やっぱりね、
うん、
初恋ってのがもうね、うん、記憶が遠いから、うん、カルピスなんて思い出さないとこれが初恋の味だっていう、忘れちゃうから。
実はあの、私これ今いただいたものですけど、これ1本お家にあるんですよ、うん、
現役。最近ペットボトルでもね。
そう、うん、現役をねペットボトルで置いてね、うん、でまあ私は割とちょっとチビチビやってるんですけど、誰にも飲ませない
飲ませてやれよ。
旦那さんがこの前なんか夜中にギュッと起きてさ、うん、わーっつって下に行って、うん、何も飲むものねーって言ってて、うん、なんかカルピスを見つけ出して自分でガチャガチャって氷で入れて上にベッドのとこに持ってきてグッて飲んで、うめーって言ってましためっちゃうめ、カルピス
中年の男性も大喜び。
50がいろんなことを思い出したんじゃないですか、うん、自分の、ね、はい、クレにいた時代のことを、
幼少期、うん、ピュアだった頃の自分をね、
そう
思い出す。
キャッチボールした自分、
それが
セミ取りした自分
その後グビグビっとね、
うん、いやいいよ、カルピスと一緒に生きてきたからね、私たちね、うん、
もうここで番組終わっちゃうぐらい私たち落ち着いちゃいましたね今日ね。
もうねいやカルピスなんかほっとする、いいな、
ほっと
するね、うん、
じゃあほっとしてるとこにメールいただきました、はい、ラジオネームおばさんぬ45歳、女性の方、スーサミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつもヘドバンと爆笑しながら楽しく拝聴しております。ありがとうございます。そして本日めでたく45歳になったにもかかわらず、先週から濃厚接触による絶賛自粛おばさんです。
うん、
来た、
うん、
幸い PCR 検査は陰性でした、うん、私は独居中年なので基本一人でいることに慣れているのですが、親しい友人たちに濃厚接触者で自宅、自粛になったよと告げた途端、買ってきてほしいものあれば言ってと気にしてくれたり、大量の漫画とお菓子、コーヒー、紅茶を詰め合わせた自粛エンジョイグッズを送ってくれたり、
素敵、
オンラインで誕生日会をしてくれたり、うんうん、ケーキを買って持ってきてくれたり、泣けました。
うん、
一人だけで頑張って生きなくてもいいのですね。予期せぬ歳末助け合いに感謝感激の誕生日になりました。いいですね、
うん、
この年になってセーフティーネットのありがたみを痛感するとともに、ちっぽけな力ではあるけれど、うん、自分が社会に何かできることはないかなと考える機会にもなりました、うん、ちょうど13回目の放送でお話しされてましたが、私も助けが必要そうな方がいたら声掛けしようと思います、うん、それだよね。ますます寒くなります、スーサミカさん、どうかご自愛くださいということでございます、
うん、
そうですよ、ね、助け合い、
そうだね、
私たちはいつだって歳末、
そうです1月だって4月だって歳末、
人生単位で歳末、
そう。でもあなたいいこと言いました、本当に。なんかここでちょっとみんなやりますかって感じじゃない、
ね、そうそうそう、ね、
なんかちょっとでも、あ、ちょっとでも幸せとか、あ、ちょっとでもなんか楽しいなっていう気持ちの人がいたら、
う
ん、もうそれは他人にギュッとね、
そう
向けていくっていうことですよね、う
ん、あとそのちょっとでも辛いなとか、うん、ちょっとでも苦しいなっていう時は助けてってちゃんと言うっていうことですよ。
そうそう、うん、
平気な顔しない
ね。いやーなんか嬉しいわ私。
何が、
え、なんかおばさんであることが嬉しい。そう、
プラウドトゥービーおばさんでしょP2BO プラウドトゥービーおばさん。この間友達に相談してさ、久しぶりに、
うん、
相談受けるばっかりじゃないですか、
うんうん、
珍しく人に相談して、うん、人に相談するのもいいですね、
うん、
人に相談したら、うん、意外とやっぱり自分では見えてないことが見えたりとか、
うん、
それでもいいんだよってことを言ってもらえたりして、
うん、
人に弱みを見せるってのはいいことだねと思いましたよ。
何を相談してどういうふうに帰ってきたんですか、
うん、これからどういう人を好きになって言っておけばいいのか
いや、
どう考えてもめんどくさい男が好きなんだけど、どうしたらいいっていう。
初恋、今やカルピスも
そうそうそう、いやいや、
カランカランしてる
でしょ。どう考えてもやっぱりめんどくさい男しか好きになれないんだけど、どうしたらいいって言ったら、もう答えは仕方がないでした。
うん、もうがんじがらめになれと、巻き込まれていけと。う
ん、なんかなんだろう、あの再生工場になったつもりでいけって言われます。ひどくない、相手の人生そんなね否定するようなこと言っちゃいけないですけど、
まあ再生させるの好きだったりしますし、
いやでもそれはちょっとおこがましいじゃないですか、
うん、
でもなんかこう再生野村じゃないんだからって話でさ
マー君神の子不思議な声
そうそう、パッと出てくるあたりがいいよねマー君神の子不思議な子って、
そうだよ、野村はさ、うん、やっぱりさ、勝って反省負けて反省っていういい言葉があるんですけどね、うんうん、はい、やっぱり負けて反省が素晴らしいって野村さんは言ったらしいんですよ、うん、
負けても、あ、でも負けた反省普通
じゃん、どっちもあるんだけど、うん、負けて反省、勝って反省で、負けた反省が素晴らしいって言ったわけ、うん、野村さんは。でも私はね、やっぱ勝って反省なんじゃないかなって思う、うんうん、
勝ったところで浮かれない、
うん、そういうことですよ
ね、
うん、
そう、やっぱり人生、うん、これからも負けたり勝ったりの連続ですから、
うん、
ここで、
いやー、勝ち負けも多くない、
まあ、今言いたいことは分かる、勝ち負け、でも人が負けを、いや負けや勝ちを与えてくるじゃん、
そうだな、
歩いてるだけで、はい勝ち、はい負けってやってくるんじゃん、こっちはどうでもよくてもさ、
そうだな、
うん、だからあれに対して返しが欲しいね、
うん、
勝ち負けって言われたらそうじゃないって、
引き分けっていう
山川みたいな、そういう暗号にしちゃうっていう 勝ちって言った川って言った
まあ勝ち負けの評価はまあありますしね、
うん、あでもほら風の時代になるからもう勝ち負けとかないから、
うーん、でも部数とかさ、いろいろやっぱ勝ち負けがあるん
でしょ、出ますよ ね、 ね、
やっぱ数って恐ろしいね、
数字
って恐ろしいね、うん、
だいぶ気にしなくなったとはいえどもですね、出てないわけじゃないですからね、うんうんうん、その点ポッドキャストはいいよ
本当に
でも私たちここで、
はい、
あの、勝ちにはいかないけど、負けへんでっていう話題は、ここでですね、
負けへん
で。皆さんにお知らせがありました。
あ、そう。
日本放送の企画を運営する、ジャパンポッドキャストアワーズ。2019年秋に立ち上がった、有料のポッドキャストコンテンツを発掘し、応援する日本初のアワード。今年で2回目の開催だそうです。そして今回から、リスナー投稿部門のリスナーズチョイスが新設されたそうで、はい、現在特設サイトの専用フォームで投票を受け付けていらっしゃるそうです。うん、これはね、別に日本放送のポッドキャストじゃなくてもいいわけで、うん、そしたらもう皆さん、これは日本放送が企画運営する、ジャパンポッドキャストアワーズ。
はい。
こちらをですね、ホームページ見ていただいて、はい、もう、やることは分かってますね。数です。勝ちに行くんですよ。
いやー、ちょっとみんな負けへんでだよ。ねえ。
ひどい。言ったそばからだよ、私たち。
やっぱどうしてもやっぱそこまでとはちょっと譲らない。
ね、勝ち負けとかいいじゃないですかって言った。
風になろうとか言ってね。めっちゃ自分から嵐に突っ込んでるから。
そう。やばくない？
いや
結局負けず嫌いなの、私たちは。でもさ、ここで、うん、おばさん番組が、ポッドキャストアワードで何かを取ることによって、うん、社会がウォークする可能性はあるよね。
うん、でもそうなの、なんか負けず嫌いとか、どっかに勝ちたいとかいうことじゃなくて、うん、なんか、多分、私たちが、ちょっとそういうのに、名をあげたり、うん、なんかもらったりするのって、何らかの、なんか、が生まれるんじゃないかと思ってる。
待って、何らかのなんかって何
それは予測できない。
てか、生きてることがお知らせだから、私たち。
そう。
もう、私たち生きてること自体が。
生きてていいですかっていうことだから。
そういうこと、いいこと言う。それだ。
私たち、生きてていいですか
?Can we celebrate ってことだよね。
Can you celebrate ってことだよね。
Can you kiss me ってことでしょ。で、誰ができるかね、うちらにキスを。
私は、この賞を取った時には、
ちょっと待って、もうスピーチ始まってんの、待って、取ってないけど、
私は、何らかの賞をこう、うん、取った時には、はい、
カルピス持ってますけど。
オスカー賞、ね、取った時には、私は、私に似てる人誰だっけ？
高見沢さんか、デビッド・ボーイか、カバちゃん。
あと、採用試験の時に、役員に田中真紀子さんに似てるって言われたんだよ。だから私は、デビッド・ボーイと同じ写真を撮ってアップする。う
ん、どこに
ツイッターに。
ツイッターに一番アップしちゃいけないでください。一番アップしちゃいけない SNS だ。
あんたどうするの？あんた。
てかさ、何らかの撮ったらって言うけど、どんな賞があるかは私たち知らないわけじゃん。
知らないんですよ。
ただ、ジャパンポッドキャストアワーズの人たちに知ってほしいよね。オーバーザさんっていうなんだかよくわかんないものがあるっていうことは、
はい、
お見知りおきいただきたい。
そうですね。
毎日が歳末助け合いっていうのがキャッチコピーですから。
なんか、なんでしょう。正式名称で出さなきゃいけないんですか？
一応書いてあるけど、うん、でもさすがにオーバーザさんのどこが大文字小文字で、それで弾きはしないでしょ
う。そうですか。
そうと思うよ。
うん。ちょっとこれはね、楽しみですね。
我々もほら、デカメディアに進出してきましたから。
そうです。
週刊文春載ったね。
そうですね。
まさかの。
まさかでしたね。
どんちき漫才みたいな、あんなふざけたインタビュー。いつ、先週、先々週
で載ってました。乗ったよね。はい、うん。伊勢丹写真館みたいな写真が載ってました。
いい写真だったじゃない。堀井さんの後ろから私が顔出して、
うん、
敬愛する阿佐ヶ谷姉妹を彷彿とさせる
ような。そうですね。
我々が尊敬している。
はい。そろそろ衣装も作らないといけませんね、私た
ち。お揃いのね。そう。
本当に。
で、なんとですね。
2杯にしたいです、その説は。
え、ソックス2杯ってこと？
2 杯にします。
やだもん。ニーハイソックスなんて私履いたらサッカー選手みたいになっちゃうよ。
だからやっぱそういうとこ頑張っていかないと、
うん、頑張
る。みんな頑張ってるなっていう。ニーハイ履いてんだっていう。私も履いたことないわ。ニーハイなんて、
高校以来履いてないでしょ。
高校も履いてない
し。あ、そうなんだ。なんとですね、聞いてください。そして、
はいはい、
次のデカメディアが決まりました。
お、
アンアン、あの都会派おしゃれ雑誌、アンアンに、
はい、
特集記事が掲載されます。
来てる来てる。
世間が騙され始めたぞ。
間違った方向に子供たちを、若者を誘導しようとしてる。
ブレーメンの笛吹きとしてですね、みんな海の中にドボンドボンと落としていく所存でございますけど。
変な曲を演奏しながら。
1月6日水曜日発売でございます。1月6日水曜日、つまりこの放送があった5日後には、
はい、
もう世の中に我々が乗ったアンアンが発売されるわけですよ。
はいはい、
時には気を張らず、身も心もマッサージ。悩みを温かく解きほぐす、脱力力強化塾。脱力力。
間違った箱舟にみんなが乗せられ
る。私、ひらがなでノーアって書いてあるから、横にね。
そうそうそう、
あれちょっと、フィッシングノアっていう私たちの新しい、詐欺舟。これに乗れば助かるらしいよって言われて、みんながドーッと乗ってくるんだけど、よく見るとノーアってひらがなで書いてあるよっていう。
でも ね、まあ間違えてはないと思うよ。
本当？
うん、
ノアだけはガチ。これプロレスの話です。また分かんなくなるよね。
分かんない
よね。分かんないよね。本当ごめんごめん。うん、だやっぱ我々がインチキノアの箱舟としてですね、
うん、
ブレーメンの笛引きの笛を吹き、
うん、
みんなどんどん船に乗せて、
うん、
どこに行くか分かりませんって。
行こうよ、どっかにみんなでさ。
っていうかほら、GoTo できなくなっちゃったじゃん。
そうだ、行きたかった。
行きたかったね。
どこ行きた
い、何もできなかった。GoTo イートもできない。GoTo 旅もできないし、
ね、うん、
GoTo 家と GoTo 職場しかしてない、私。うん、てか、GoTo 家と GoTo 職場に何だったら金出してほしかった。政府は。
そういうことだよね。
ま、
う
ん、っすぐ家に帰った人には、クーポンとかそういう。
うん
うん、でもそれだと旅行会社全然儲かんないですけど。
GoTo で どっか行きたいとことかなかった？
私 GoTo で国内旅行行きたかったな。温泉とか。
あ、温泉いいね。
あと、なんだろう、新潟とかに美味しいもの食べに行ったりとか。
温泉なんか本当にゆるゆるな温泉、山奥のなんか、滝の轟音が聞こえる露天風呂とかに入りたかった。
入りたいね。
うん、
そういうとこからオーバーザさんやりたい
ね。ああ、いいですね、いいですね。
まあ、結局行けなかったから、
はい、
普通に自腹で GoTo イート回りそうで回らない寿司っていうのやってました、私。これが最近思うんだけどさ、うん、回りそうで回らない、結局回らない寿司ってあるじゃん。
うん、
回りそうだけど回らない。うん、でつまり、酒さえ飲まなければ3000円で腹いっぱいになるところ。この都内店舗のクオリティがかなり違うんですよ。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、そうです。
わかります、この話。
わかります。
これね、難しいよ。
そうです。これはね、やっぱりね、知ってる人に聞かないと、ちょっと難しいです。
おすすめどこですか？
え？回ると見せかけて回らない寿司でしょ、うん、おすすめ
どっかあります？
私回ってる寿司しか行かないから。
本当待
って。いや本当本当なんだよこれ。
本当？
うん。てか私回ってる寿司が一番好き。
回ってる寿司は回っててなんぼだ。
いやいやいやいや。うん。
まあまあてか回りそうで回らないってところなんですよポイントは。
そうね。
そう。例えばなんですけど。
うん。
あのこの間行ってすごいびっくりするが美味しかったのは、
うん、
寿司三昧。の新しいのが神楽坂にできたんですよ、
うん、
寿司三昧 S っていうのでカウンターだけど横全部アクリル板入ってて、
うん、
前もいつもだったら見えるじゃん、
うん、
であそこも全部もうラステンの絵みたいにこう魚の写真がこう貼ってあって、
うん、
追いカルピスしてる、
うん、追いカルピスしながら
であので個人4人掛けの席とかも前にこうアクリルのビニールが貼ってあるっていう対策をしてるお店なんですけど、ここでシャリショーで食べた寿司がめちゃうま。で、もうとにかく私が言いたいことは、回りそうで回らない寿司で食べるときは絶対にシャリショーにすること。
こ
うピッピッピッってさ、
選べるの今、シャリショーとか。
あるとこはあります。例えば上野のパルコの上にある、回りそう、回ってるんですよ。実際には回ってるんですけど、
うん
うん、回らないと言っても過言ではないぐらいの、加賀のお寿司。あそこはシャリショー選べますね。なんていうんだっけ、こういうボードピッピッピッっていうのタッチパネル、
タッチパネル
か、あそこでシャリショーっていうのがあります。で、寿司三昧 S はないんですけど、神楽坂、
うん、
言えばシャリショーにしてます。シャリ大になると私たちはもう、
うん、
食べられる関数が減ってくだけなんです。だから、うん、全てをシャリショーにして食べることで楽しむ。あと疲労の三崎丸ね、
三崎丸、
三崎港じゃなくて三崎丸の方。
三崎丸は三崎丸疲労にあるんですか？
疲労にあるんです。
三崎丸は町田八王子近辺でしょ？
わかります。だけど疲労にもあるんですよ。
じゃあちょっと疲労っぽくなってるんですか？
いいえ。
え？
でも
町田そのものの、
そうなんです、ただ
匂いを残して
店員あのお店にいるお客さんなんかは、うん、外国人の方もたくさんいるしっていう、
まあなたたちにはきっと新鮮な雰囲気なんでしょう。
町田、いやいやいや、そんなことないです。
町田の岬丸みたいな。いやいやいや、
そんな町田のなんて書いてないですよ、ね、町田は町田で岬丸背負いすぎじゃないのそれ。とにかく私のおすすめは今広尾の岬丸、はい、あとその上野のマイモン寿司、ここは若干高いんですけど、うん、上野パルコね、うん、金沢マイモン寿司、
何が美味しいのマイモン寿司、
金沢のだのどくろとか食べられる、
うおーいいねいいね、
まあそれちょっと高いですけど、うん、でも、まあ、それだけの価値はちゃんとある。
三崎丸はネギトロが美味しいよ。
美味しいよね。
うん、よしってね。あんた。
あそこでね、あの喜んでといえばの寿司三昧の、うん、
喜ぶといえば。
違う。神楽坂の S では、うんうん、トロタク食べられるんです。
トロタクいいですね。
トロタクなんて昔上司が連れてってくれる寿司屋でしか食えなかった寿司ですよ。はい、っつう話ですよ。
はい。
ね。
トロタクね。
トロタク。
私まああのこういう職業だとやっぱり連れてっていただけるじゃないですか、うんうん、銀座まあ1回だけですけども、その銀座のもう超超超高級みたいなところに行った時に、うんうん、あの握った寿司をなんかテーブル直に置かれた時はびっくりしました。
それぐらい綺麗だぞと、
そういうことです、ううと、ね、うん、カウンターに直に置いたので、うん、そっか小皿は必要ないんだなって
これが高級だっていうことですよね
ねえ、うん、いろんな世界がありますね。
身の丈フードってあるじゃないですか、うんうんうんうん、自分が私この間久しぶりに、うん、いわゆるちょっとこう新しくて美味しいものを食べに行きましょう少人数でっていうね、
うん
う
ん、
ちゃんと感染対策してるお店なんでって言って行ったんですけど、うん、美味しかったよ、うん、美味しかったけどやっぱりなんかそのお店の人たちの雰囲気だとか他のお客さんのおしゃれ度具合とかに気をされて、美味しかったと辛かったのせめぎ合いで若干辛かったが勝ってしまったんですよ。
う
ん、でやっぱりね、私ここ10年価値変わってないんですけど、うん、7000円以上の飯っていうのはやっぱりいらないです。
すごいわかる。
たまーにさ7000円台のご飯ってさ、うん、これ聞いてて、げそんな高いもの食べてんのって言われるかもしれないけど、うん、たまにですよ我々だって。
うん、それ夜の7000円。
そうもちろん昼の7000円なん
だ。昼の7000円とか普通にあるじゃん今6000円とか7000円とか。
行ったことないよそれ。
ないけども、うん。
だって私酒飲まないからさ。
そうだね。だ
酒飲まない人間にとって夜の7000円ってもうちょっとやっぱり。うん、飛び抜けちゃってるじゃないですか、う
ん、でもまあ1万以上行ったりとかしますもんね、
あれどうか ね, ね,
そうね、いやすごい身の丈フードっていいですね、
うん、そう考えるとやっぱり腹いっぱいシャリショーで食べて3000円っていうのは、うん、やっぱベストオブベなんか、
そうね、私も寿司だとやっぱ本当になんか、ああもう今日お金使ってもいいやとかちょっと高級なって言ってもやっぱり緑寿司ぐらい、
うん、緑寿司いいよね、わ、うん、かる、うん、緑漢字、
そう美しい昇る利益、
そこにもあるもんね、赤坂ね、
そうそうそう、それぐらいがちょうどいいと思って、
ね、でなんでかっていうと分かったの、うん、でもこれ結局わしは飲まないからなんですよ、
うん、
飲む人はやっぱりちょっと変わったものを少しずつ食べるとか、
うんうん、
この食べ物だったらこれを飲むとかっていうのがあるから結構お金をかけてやるするんですけど、うん、我々ですも早く出してくるじゃん、
うん、そうだね、うん、
あのゆっくり出されるよりはもうパンパンパンと出してくれたから、
いや寿司食べたくなってきた、お寿司、お寿司何が好き、
私はね白身魚と光り物が好き、光り物はアジ、アジとイワシが好き、しめ様が昔好きだったけど最近そうでもない、
アジは新鮮じゃないとなかなか美味しくないからね、
わかるわ、でも美味しいのよ最近、
うん、
あとはね、うーん、カンパチが好き、
カンパチっぽいもの、
私わかる、ミスカンパチって感じするでしょ
カンパチーナだもん、
カンパチーナ、カンパチーナ、カンパチーナ、それ違うから怒られるよファンに、チャンカパーナだから、そう、あなたは、
私ねこれ本当にねカッパ巻き好きなの、
キュウリがそれ寿司だったの
寿司なの、でもね私昔ね誰かとね結構大人数で話したんだけど、うん、カッパ巻きが好きっていう人はやっぱりいる。
いる？
ちゃんと。ちゃんと。うん。あの、前後に食べるっていう。
ああ、口をこうリセットするみたいなこと。
そうですね。うん、まあでも本当にカッパ巻きの美味しいのを食べたい。キュウリがシャキッとしてて。
なるほどね。
うん。海苔がちゃんと湿ってないの、ちゃんと。
う
ん、
うるさいね。
そう。
貝原雄山みたいなこと言い出すのよ、ね。
でも、 カッパ巻きすごく好き、う
ん、なんかさ寿司ね、まあ大体かんぴょうから始まるじゃん、
うん、
寿司ってかんぴょうだと思った時期あるじゃん子供の頃とかに。
本当
かんぴょう巻きこれがお寿司だよって言われて食べさせられてて、うん、一気ずつじゃなくて魚じゃないっていうさ子供の頃に親に騙されていたっていう時期があったじゃないですか。もう京だるとか言ったらもう震えて喜んじゃうようなね、うん、茶巾と、
うん、あ
茶巾と、
ね、
あのかんぴょうだけでもう幸せだった時期もありましたけど、はい、
うん、
大人が食べててびっくりした寿司といえば、うん、私一番びっくりしたのはメネギなんですよ。
あ
もう彼芝生じゃん、
はい、
芝生を
シュシュシュシュシュシュ
って芝生を寿司飯に乗せて、
うん、
海苔で巻いているっていう、
うん、
これここに必要っていうさ、うん、
いやーでもやっぱりね大人になって食べてどうですか、
うん、そんなにねピンとこもなかった
ですよ。あそうそうそうですか、うん、美味しいメネギは本当に美味しいですよね、まあ、
それみんなそうだ、
まあ、美味しいそうだよね。
あとね大人になって良さが分かったのは小餅昆布、
うん、ああ
子供の頃は全く分かんなかった、全く分かんなかった何これ怖いと思ってたけど
私ね大人になってねいや美味しいと思ったのはね私小鹿半島に暮らしてたことあったから、うん、サザエをよく食べたんですよ、
はいはい、
サザエってさグリンって取るとさぐるぐるぐるって回ってきてさ下の方にさ二重丸みたいなついてるの分かる
分かる分かる、
ね、
モンスターみたいなとこでしょ
二重丸みたいな、うんうん、
分かる分かる
絵がついてるやつ、うん、
ついてる
分かる遺跡のなんか
分かる分かるあのあれでしょあの矢を射る的みたいなやつでしょ。
そうそう、うん、あれ本当に気持ち悪くて嫌だったんだけど、うんうん、大人になってやっぱり食べたら最高あそこがやっぱ美味しいんだなっていうのはすごい分かった、う
ん、やっぱ私たちも、うん、肝じゃん、
うん、だから
存在が肝じゃん
肝肝ってことだね
私たち肝肝だから
肝肝になっちゃったってことだね
ピッカピカみたいな感じで言ってほしいんだけど肝肝肝だから
キラキラみたいな
そうそう肝肝だから気持ち悪いんじゃないよ気持ち悪いんじゃない決して気持ち悪いんじゃないよ
肝の肝の中心いってるっていうこと
だ、ね、そうそうそうだからやっぱり選ぶよね人、うん、
あとね小さい頃ね思い出す富士壺ってさ、
はいはい、怖い話しか連想しないじゃん富士壺ってもう
富士壺ってさ膝で増えるって
そうそうそうだからそれ都市伝説でしょ
都市伝説でもうさだからさああいう貝類っていうのが私苦手だったの昔は、
うん、
その富士壺とか、
はいはい、で富士壺
サザエとかさ
あれはどうでしたあのミル貝とかさ鳥貝とかああいう貝はどうでした
あだから大人になってですよねやっぱり貝の美味しさ、まあね、貝の美味しさっていうことですよね、う
ん
う
ん、子供が食べられる貝ってホタテだけですよね
そうね、
うんうん、ホタテだったらなんとか食べられるけど、うん、やっぱ赤貝とかさ、うん、完全に宇宙人だったじゃん子供から見たら、
うん、何らかの形だな
宇宙人の破片だったじゃん赤貝って
これは何らかの形
だなそうそうそうそれやっぱかんぴょう巻き食べるよねかんぴょう巻きだって優しいもんいやー、その富士壺の都市伝説に続きですね、都市伝説のメールいただきました。もう大体これで分かっていただけると思うんですけど、前回まで聞いていただいた。おばさんネーム、モアベタって。スーさん、リカさん、こんにちは。
みんな大好き
先日、イナタイムの件でメールを読んでいただき感激しました。ありがとうございます。いやいや、なかなかやりたいことは軌道に乗りませんが、ぼちぼち頑張ろうと思います。さて、先日お話しされていた小森のおばちゃまがジェームス・ディーンのお墓に立ち会ったら生理が来た話ですが、似たようなことが私にもあり、お便りしました。ついに本物が。私はあまり連ドラを追いかけるタイプの人間ではなかったのですが、2年前ある恋愛ドラマにドハマりし没頭、キャストも大好きになり、いわゆる推しが人生で初めてできました。結婚10年の夫には何のときめきも感じなくなっていたところにキュンキュンの大洪水。するとそれまでの30年、生理不順に悩んできたのが嘘のように、生理がきれいに30日周期でやってくるではありませんか。この現象私だけではなかったようで、当時 SNS でも結構つぶやかれていました。ときめきは老化するおばさんの体に一定の作用があると感じています。
女になりました。
本当ですよ、女になるのだ問題。連ドラにドハマりして生理の不順が治るっていう、 我々の体って何なんだ。
正しい方法です
でもね。だってほら、うん、子宮とあれが70何グラムって話もあったじゃないですか、うん、この間メールもらって、うん、そんなものに振り回って。そうそうそう、でもやっぱりね、あれですよ、推しのいる生活っては素晴らしいって最近分かってきました。ずっと分からなかった。私あの推すっていうことは活力になるね、この話先週もしてね、よくそろそろ来るよ、ね、同じ話普通にするやつ同じ話を普通に2回目するやつそろそろ来るからみんな覚悟して
て。でも大丈夫、聞いてる人も忘れてるから、そういう私たち、
そうい
うみんなで、みんなで。いやー、そうですか。もう推しに今どうハマってるんですもんね、あなたね。
私今推しが、推し犬と推し人がいます。犬と人を推してます。
どういうこと？
犬可愛いのがいるんだよ。 SNS で見つけた犬で保護犬なんだけど、めっちゃ可愛くて、
うん、
ネットストーキングしてるのその犬。
あなたでも飼わないんですね。
飼えないじゃん、責任持って。
うん、そうだよね。
でだからやっぱその犬の成長日、ずいぶん大きくなったねとかさ、爪が伸びてきたよとか、お散歩お散歩とかさ、あらボール噛んでんのみたいなそういう、でどうしたどうした、みんな後ろの匂いがもう立ち上ってくる。で推し犬と、あと推し人ですね。
推し人は何ですか？
いや、人はちょっと言えないです、あんまりに推してるんで。
でも
すごい、私がこの間めっちゃ面白かった、うん、あのこれ聞いてない人だといいなと思うんですけど、うん、これ推しにうわー盛り上がって、推し最高うわーってなって、それを友達にバー話してたんですよ、
うん、
で友達も優しいから付き合ってくれて、これで今大変なんだろうな人生と思って、
うんうん、
でそうこうしてるうちに推しのことを調べているうちに、ちょっと推しに対して批判的な目を持ち始めた、う
ん、
ここは違うんじゃないみたいな、うん、こういうところがダメなんじゃないみたいな、うんうん、
来たよ出たよ、
こないだ好きになった人なのに、
うん、
こないだ推しに決まった人なのに、うん、ここをもっとこうすれば売れるんじゃないみたいな、
あんたの性分だね、
そうそうそう、なっちゃったわけ、うん、でそれが友達の人は分かると、うん、私もそこが気になってたみたいな感じで、うん、でもうついこの間まで私はもうこの人を本当に全身全霊で応援して何も疑ってなかったけど、うん、今はちょっと引いてるみたいな、うん、少しちょっと距離を、なんかダメなところはぜぜひひで行きたいみたいなことを一回も会ったこともない、その人の活動生で見たこともない手出して言ったわけ。で、友達と分かる分かるみたいな。でもその気持ちは分かるよってやって、その後ツイッターエゴサしてたら、ジェーンスーとして全く同じこと言ってる人がいて、もう今までジェーンスーめっちゃ推してたけど、最近この点に関してはちょっと引いてるみたいな。で、ちょっと冷静に見ようと思って、勝手に燃えて勝手に振られるやつ来たと思って。因果応報のスピードが早いんだよ。本当に。あっという間因果応報。
でも自分であの自己完結するからいいじゃん、それで。
その時に、あ、私こういうことやってんだなと思って、うん、こう推しに乱れたらすごい辛かったから、うん、どこにも書かなくてよかったなと思って。
でもやっぱりそう、推しがいると、なんか何ちょっと体臭。
楽しいですよ。
体臭綺麗な匂いしたりとかするのバラの匂いみたいな。
バラの匂い。それはもう、吐息はバラ飲んでますから。
そうそうそう。
ですけど。
なんか変化があるんですか？
いや、でもなんか分かったのは、
うん、
推しは、できたら、狂っただけ正しい。
へ
ぇー。狂い崎サンダーロードじゃないけど、たび、おかしいことを すればするほど楽しいですね。うん、それはもちろん人に迷惑かけたりはないですけど、うん、なんだろう、あの、
うんうん、
一番自分で、やばいなと思ったのは、あの、推しの普通の画像の横に吹き出し書いて、私の名前呼ばせたり。私の
ひどい
そうそう、
ひどい。
推しがパッちょっと横向いてる写真があったんで、それをすぐ横に吹き出しを書いて、私の本名、例えばあなただったらミカちゃんって書いてあるの、それ見ると大体落ち着くな。
ひどい自主制作、
本当にひどい二次創作。本当に。
でもまあそれで、だって
それと犬と交互にやってる、
うん、で生理の周期が整ってくるってことでしょ。
だったらお安いご用じゃない。
そうそうそうそう、
お安いもんですよ。
そういうことですよ、
本当に、
うん、
やっぱりあの
羨ましいわ。
あなただってさ、異性が石とか生物に見える、生物
固形
の何かに見えるでしょ、うん、液体じゃないだけマシだけどね、
うん、そうですね、うん、
そうすると狂ってくるよ生理が。
いやー、そうなんですよね、うん、そしてそのうち消えていくっていうね、う
ん、やっぱ推しを作った方がいいんじゃない。
え、
推しを作った方がいいんじゃない、
うん、まあ、私も今さ本当さ子供欲しくてさ。
え、待って、2人いるじゃん、2人いるじゃん。
違う、もうちっちゃい子も私本当に子供めっちゃ可愛くて、うん、 前から言ってんだけど、コンビニとかにいるとさ、もう本当普通に声かけてくる。なんか前もさ、それ言ったかもしれないけど、なんかこう、なんか多分お母さんに何百円分買っていいよって言われたんじゃないの、うんうん、もうそわそわそわそわして、え、なんとかやってくる。おばちゃんが1万円分買ってあげる。
やめなさいよ。それ声かけ事案だよ、普通に。不審者の声かけ事案だよ。え、何歳ぐらいなの、その、
やっぱり幼稚園とか、まあ、小学校低学年とか、なんかそういうちっちゃい子が大好きだなと思って、うん、はい、だからもう本当にこれは あなたにも注意されるんですけども、娘にも孫が欲しい、孫が欲しい、
絶対やっちゃダメなやつだから。本当に私フェミニズムに芽生えた言うてる人が。
もうそれ同行して、まあ、娘に彼氏がいるんですけどね、はい、でまあ、仲良くって車で送ったりとかしたりして、うん、で一緒の空間でついここまで出そうになっちゃって、
なん
か、ああ私孫が欲しい。
やめなさい。まだ付き合ってる人でしょ。
だからこれを言ったら多分本当に嫌われるなと思って、本当に私も自分を制するのがもう辛くて辛くて、どうしたらいいのかしら。本当子供欲しい。
子供養子縁組とかって言ってもあるじゃないですか。
そうですね。なんかまあ、うん。
そう、特別養子縁組で、週末里親とかもありますからね。
そうだね。
いろいろ。
そうだね。
我々の世の中の役に何か立ちたいっていう気持ち、うん、で、まあ、ほら、実際に子育てやったことがある人の方が、まあ、向こうも安心だっていうのはあると思うんですけどね、うん、そのあたりはね。
うん。
そう。
うん、
でも、なかなかこの辺も情報が入ってこないんですよ。調べて。
あ、そう。でもあなたも一時ちょっとなんか勉強してましたよね。いろいろね。
そう。だけどやっぱり、いや、情報が入ってこないわけじゃなくて、情報を調べればいっぱいあるんだけど、やっぱりなんだろう、商売じゃないじゃん。当たり前だけど。
うんうん、
だから、ちゃんと意欲のある人に情報が届くようになってるわけですよ。
うんうん、
誰でも彼でも分かりやすくポンポン届くわけじゃないから、いろいろ読んでると、いいっていう人もいれば、
うん、
当事者で嫌だったっていう人もいるし、
うん
いろいろですね、
うん、
そこはね、そう、うん、でもなんかやっぱこの余った力をね、
そうね、
この完全に推しに押してるだけでなくですね。
いやでもそうだね、なんかそういう年で行こうっていうことですよ、
う
ん、私たち、
そうですよ、
うん、やっていこうよっていう、
誰かの役に立ちながら、
うん、
自分の生理周期を整えていく、そして無事に卒業する、
うん、
リスナーの中にはもうすでに卒業された先輩がたくさんいるでしょうから、
うん、
そこにこう習っていくってことですね、
はい、うん、なんか本当こうやってリスナーの方からいっぱいいただいて、はい、もう本当嬉しいですね、この
たくさんメールいただいてます。
お知恵を拝借っていう、
はい、
どうでしょう、まだメールが止まらない VIO 脱毛メール
すごいんだよね。VIO めっちゃ来るんだよね。はい、
なんかみんなもうモソモソしてきちゃってね、なんか聞いてるだけで、
もうね、抜きたくて抜きたくてしょうがない、みんな VIO。
VIO 脱毛の話を聞きつけて初めてお便りしますって、どこで聞きつけてくんのこれ。
いやいや、我々のラジオ、ラジオとかポッドキャストですよ。
41歳の独身でございます、はい、私も一本白い毛があったのでパートナーがいないうちにやっておこうと光脱毛をやりました。
いいですね、
はい、新しい火の欄に登場しました。
光脱毛
光脱毛はレーザーほど強力ではないですが、肌に優しくお値段もお手頃、
うん、
全脱毛が目標で6回コースを2巡やったところでまだ毛は残っていましたが、急に気力がなくなりそれある行くのを途中でやめ、うん、前の面はまだらに10本ほど、アイラインは中の方は割とまだ残っている感じ、うんうん、というのも光を当てる前に氷のようなもので冷やされるのが辛くて辛くて、うん、毎回終わった後には体が冷え切ってお腹を下しておりました、うん、また氷攻めと局部をさらけ出す周知プレーを受けるのかと思うと身がすくみます。北島麻也のように私は人形と思い込もうとしたけれど仮面をかぶりきれません、
うん、
まあパートナーもいないし、皆さんが言ってる通り経血もせき止められるしパンツからはみ出さなくなっただけでいいかと満足しておりました、
うんう
んうん、何かあったら前の10本はシェーバーで処理すればいいかなと。それから5年、思いがけずパートナーができ、オーバーザさんを聞いていたら急に焦りが出てきて、改めてよく自分の毛を見てみたら白髪が2本に増えていました。
ふーんじゃないよあなた。
彼もスーさんのファンだということで、このポッドキャストを聞いていることで、早いとこどうかしないとまずいと思った次第です。
君の VIO どうなってるんだい。そういう男性が増えるってことですよこれからは。 VIO なんてこれまで知らなかったのに。
レーザーでさっさと短期間で終わらせるのがいいですね。
そうだな。
それでは長文失礼しました、うん、お風邪などひかれませんようにご自愛ください。もう止まらない VIO 脱毛メール。
VIO のメールは本当止まらないんですよね。てか意外とやってる人がいたね。もっとやってないと思ったら、
すごい。
あとやっぱりあのこれが気づきかと思ったんですけど、うん、誰が履くんだこんな毛のはみ出るパンツっていうのが、毛がない人が履くパンツだったっていうね。
ちょっと言っていいですか。今40代50代でこの VIO の話してるじゃないですか、うん、私ねすごいいい情報聞いた。これをポッドキャスト私の知り合いが、まあ、聞いてくれてるんですよ、はい、でお子さんが、中学生なの、
うんうん、
中学生今やってるんで、
ね、嘘でしょ。
部活で、
うん、
嫌だからその下半身を処理したりするのが、
うん、何の部活？何の部活？
まあなんか
水泳とかそういうの？
陸上部かな、うん、はい。で短パンとか履くじゃないですか、うん、で私は違う、腕でしょ、うんうん、膝でしょって言ったの、うん、違う違うって。で部活でみんなやってるんだって。
嘘でしょ。
そう、
中学生が VIO やってるの。
だから I とか O は分かんないけど、うん、
V
は多分そうなんじゃない。
アマドン .jp だったじゃない、私たちの中学生の時の V なんて、
う
ん、で
もまあなんかそれが普通だから。脇とかももうその永久脱毛、なんかほらカミソリで剃るとか脱毛するとかじゃなくて、うん、そうなんですってって言ってたその人は。
もう完全に
真実は分かんないけど、
毛があるかないかで年齢がバレちゃうねこれね。何歳でしょうかっつって脱退になった。
今 T
T、ね、T 脇に生えてるから50以上っつって
T ポイントみたいな形をしました。そうそうそう、
還元できませんっつって。どこにも還元できません。
私 T ポイントといえば、はい、あごめん VIO に戻ります
けど。いやいや戻んないよ、 T で行こうよ。 VIO
T 全然関係ないです、うん、T ポイントといえば私ちょっとある DVD をさ、うん、ずっと2年ぐらい返してな
かった。やばいじゃんそれ。それやばいじゃん。
でそれが T ポイント の毎月借り放題みたいなやつに入ってる、
ディスカスみたいなやつ、
うん、そうそう。それで一本の DVD がずっと眠ってて。
それ大丈夫？早く返せって言われてない？
何にも通知来ない。だから毎月毎月
それ借りてる、
980円みたいな払ってるから。そういうとこなんだよね。この前旦那さんに携帯の料金見直してみてって言われて、うん、見直して、うん、旦那さん払ってて、私は私で払ってるんですけど、うんうん、見知らぬ番号で3000いくら取られてる。
嘘でしょ。何それ。
でやっぱりほら更新の時なんかタブを買うと安くなる
とかありましたね。
ですよとか。
じゃあ何その使ってないタブ代、
はい、っていうのがありましたから。良くないです。しっかりやっていきましょう。
良くないですよ。
VIO も ねしっかりやっていきましょう。
じゃあしっかりした方からメールいただいております。ラジオネームささやかさん、スーさん美香さん、はじめまして。今日は報告したいことがありメッセージさせていただきました、はい、ずっと就職活動をしていたのですが、この度仕事が決まり、うん、1月から働き出します。よかったですね。仕事をしようと思ったきっかけは、スーさんが生活は踊るの中で自分の欲望をなめるなと繰り返しおっしゃっていたのを聞いたことでした。もう一度フルタイムで働きたいとずっと思っていました、うん、今からフルタイムましてや正社員なんてなれるわけもないと思っていて、ずっとその気持ちを押し込めていました、うん、でも何度も何度も自分の欲望をなめるな問題を考えるうちに、昨年12月自分の欲望をなめずに向き合ってみることに決めました。これ昨年というのは、うん、もう一個前だね、2019年ってことだね。まずは、就職に向けてスキルアップできるような学校に通うと決めました、うん、コロナで授業がオンラインになったりと変化の多い生活の中、今月末で、授業を終え、なんとか就職先を見つけることができました。2020年の2月にラジオエキスポで堀井さんにお声をかけさせていただき、はい、少しお話しさせていただいた時、はい、勝手に自分が就職できた暁には堀井さんにメッセージを送って、その報告書、はい、その時まで頑張ろうと決めていました、
うん、
堀井さんが朗読番組のスポンサーをご自分で見つけるために奔走されたことや、相談を取るでの運がいいと言われることが多いけれど、それは運が目の前に来た時にちゃんと準備ができていたから。 という言葉を聞いて途中でめげそうになる気持ちをいつも持ち直すことができました、うんうん、今では自分の欲望に向き合ってみて本当に良かったと思います、うん、仕事が始まったらまた大変なことも増えるかと思いますが負けへんで精神でやっていこうと思います、うん就職活動の途中では面接やハローワークの機会でオーバーザさんの放送を聞いて何度も励まされました。面接前の緊張していた行きの電車でもハローワークで厳しい現実を突きつけられて落ち込んで帰った帰り道もいつも放送を聞いていました、うん、離婚の話などは特にみんな一緒に頑張っている感じがして勇気づけられました。本当にありがとうございます、うん、ということで、うん、笹岡さん、
うん、
役に立ってますよ我々のすっとこどっこいトークが、
ね、
ありがたいですね。
本当負けへんでって本当にいい言葉だなと思うし
レジリエンスね、
うんうん、まあでも私もスーちゃんも2人でよく語ったりもしましたけども、はい、今こんなね楽しくやってますけど、まあ昔もいろいろありましたしね。
ありましたし
泣いたりね
笑ったりね、
もう生きてるの辛いなって思ったこともあったしさ、
そうそう、
みんなそうやって
だましだましですよ、
ね、
頑張ったから私たちここに来れたわけじゃないからね、
そう
だましだましやってたからここに来れただけだからね。
そうなんですよ、まだなんかこうまだ自分をだましだましだもんね。
そうそう、
うん、これでいいこれでいいとかさ、うん、
でも偽善は
ね、そうそう偽善気づいちゃったの
私偽善なんだ2ヶ月に1回起こるっていうね2021年の目標でございますけど、うん、というわけであっという間の時間ですよ、
はい、メールもたくさんいただいて、ちょっとみんなで見たいなって思ってます、はい、なんか一枚一枚で、ね、いつかやっぱり本当にやろうよ、
オンラインなのか外なのかイベントねやりたいですね、
オンライン、うん、パックしてみんなでカルピス飲んで、
うん、いいですね、
うん、
楽しそうです、
ね、水玉模様の服を着て、
すごいよ画面が大変なこと草間彌生が混ざってても分かんないよそれパックした草間彌生が混ざってても分かんないよ本当に。といったところで今回ここまででございます。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております、はい、宛先は番組メールアドレスで over@tbs.co.jpover@tbs.co.jp アルファベットは小文字で OVER でございます。おばさん掲示板にぜひご活用ください。
そしてもう多分皆さん忘れてると思うのでもう一度言いますね絶対に忘れてる自信があるあなたたち、ジャパンポッドキャストアワーズ、もう今ここでみんなそうだそうだそうだって忘れてたって言ってると思う、多分もうみんな忘れてなんだっけ、あーそうそうポッドキャストアワーズ
言ってたわて、
本当そう、私たちも忘れてたから
そうそうそう、
ジャパンポッドキャストアワードの方にですねぜひ皆さんこのオーバードさんをご推薦いただきたく、うん、ひらにひらによろしくお願い申し上げます。
でも聞いた瞬間忘れんじゃない
またまた
今やって
今やって、てかメモしてメモ
今やって
メモしてメモメモ、そしてもうまたみんな忘れてると思うけどアンアンにも出ます
本当今やって、明日やろうはバカ野郎だから、
あいいこと言う、本当に明日やろうはバカ野郎です。1月6日にアンアンが出ますので、
はい、
我々と一緒にですね、うん、なんだっけ今日いろいろ言ったけどもう全部忘れちゃったね、なんだっけほら、キモ
ってこと今日のワードは
キモ
っていう、
これは別にでも気持ち悪いじゃないですか、気持ち悪いじゃない、
キラッ
そう、キラッキラっていう感じですよ。キモッキモですよ、うん。まだ食べられないんだ、キモーって感じですよね。お子ちゃまね。まだ食べられないんだ。我々はサザエの蓋のぐるぐるぐるっと寝て一番最後にある、あの目玉みたいなところです。キモッキモでございます。というわけで、大場さんまた来週。
え？
あなたの、それは忘れちゃダメなやつだよ。もう一回いきますよ。そういうわけで、また金曜日の夕方5時に来週もお会いしましょう。ここまでのお相手は、
TBS アナウンサー、堀井美香と、
ジェーンスーでした。
オーバー。
TBS Podcast。
TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ、聞くことできる
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドベカ、
お前
ドリアポジアンド、
え、なんでいた
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。
ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。